はい、ということで情報発信についての続きなんですけれども、前回の音声で、ニーズをちゃんと満たせるものなのか、要は自分の売りたいものじゃなくて求められているものを売っているのかということが大事だという話をしました。もう一つはまあファン化なんですけれども、ここをねもう少し深掘りしていきたいと思います。まずニーズのことなんですけども、ニーズっていうと混乱しちゃう人もすごくいるんですよ。どこら辺までの深いところのニーズを探るとか、いろいろやっぱ頃合いが難しいんですよね。でいくつも作ってるとコンテンツをある程度の範囲を網羅できるので、もう今回ここら辺の深さにしようかなとかいろいろ考えられるんですけど、最初の時っていうのはやっぱ難しいですよね。なので、ざっくりとこの2つを覚えておくといいと思います。ニーズは大まかに2つあります。1つは苦痛から逃れたいということです。苦痛から逃れるニーズ、もう1つはより快適な生活を求める、この2つです。例えば苦痛から逃れたいってなると、肥満気味で、痩せたいとか、自分の姿を見るとうんざりするとか、今の仕事が嫌だとか、お金がないから仕事を失いたくないとか、今一緒にいる人との人間関係が最悪なんだけれども、どうやって逃げられるかわからないとか、孤独感に苛まれて愛が欲しいとか、そういう苦痛から逃れたいっていうニーズ、そのためのメソッド、もしくは快適さを求める、マラソンでより速く走れるようになりたいとか、より健康的なものを食べたいとか、理想の家や理想の車を買いたい、車がなくてバス乗っていて辛いとか、そうじゃなくて、今車持ってんだけどより一層自分の理想のものがいいとかね、あと恋愛関係でもっと情熱的になりたいとか、そういう感じですね。だから苦痛から逃れるニーズなのか、快適さを求めるニーズなのか、まずこれを、よく見極めるといいんじゃないかなというふうに思います。これがニーズに関しての追加情報ですね。でもう一つの方、ファン化の方ですけれども、私もこれすごく不得意だったんですね。で、師匠と喋ってる時に師匠が気づいたって言ってたんですけども、情報発信とかコミュニティ運営でうまくいってるやつって大体バンドやってるよねって、これ前いろんなとこで喋ったと思うんですけど、でバンドってただ演奏がうまければいいってわけじゃなくて、ファンと仲良くなるかっていうのはすごく大事ですよね。だからバンドでそれこそなんかもうファンを募ってチケット売ってとかやってる人っていうのはやっぱりうまいんですよ、情報発信が。でその観点から言うと私はめちゃめちゃ不得意だったんですね。でも、そっからですね、いろんなアーティストの、ライブを見るようになったんです。その時の MC とか、ファンとの関わり方、ファンへの、発信の仕方とか見た時に、そうなんだと思って少しずつ学んでいったんですね。例えばプラチナでもたびたび話題に出る浜崎あゆみとかだと、彼女の場合は、発言というよりも生き様が、かっこいいよねみたいなのが彼女のファンとの関わりなので、どっちかというとリーダーシップ型のファンとの関わり方です。これは、YOSHIKI 様も一緒で、彼も、俺も頑張ってんだからお前らももっと頑張れよって、俺はいつもお前らを守るからなみたいな、そういうリーダーシップでファンとつながっている感じですね。あと他の人で言うと、例えば、私が見た、ミュージカル、ブロードウェイのミュージカルの、あるトップスターの人が、日本に来て、ライブをやって、それを見に行ったことがあるんですけども、その人のファンとのつながり方っていうのは、同じ空間を共有することで、愛が生まれて、その愛で歌が歌えるのが嬉しいみたいな。だから、愛の空間を作って私の美しい歌声で変えますみたいな、そういう世界観を作ってましたね。あと宝塚の場合だと、私はちょっと没頭してないので、また劇 ですけれども、まあなんかね、その宝塚の学校にいる時から、目星をつけて、ファンになるということなんで、育ててもらうみたいな、それがファンとのつながりですよね。なんていうのかな、まあだから AKB の原型みたいな感じですよね。センターに登らせるみたいな。だからそのどういうね、ファンとのつながりを作るかってことを研究してね、自分に一番合うものを選んでいくってことも大事だと思います。そうじゃないとただのウィキペディアのまとめみたいになっちゃうんですよ。メルマガ血が通わないって私は言うんですけど、で、私たちクラスの距離感の情報発信で血が通ってなかったら、よほどのいい商品じゃない限り売れないと思ってください。もうそれこそこの世に画期的で、初めてみんながずっと欲しいと思ってたのに解決する商品がなくて初めてできましたっていうものを売るのであれば、大してファン化ができてなくても売れると思うんですけども、そうじゃなかったらもうある程度世の中に出ている商品とちょっと似てるものを売ることになるんですね。私の英語なんかそうじゃないですか。英語を教えてる先生なんか何万人もいるし、なんなら私よりも英語すごい人なんていっぱいいますよね。その人たちと、お客さんを取り合って買ってもらうっていう時には、やっぱり私のファンになってもらわなきゃいけないわけなんですよ。その時に私が、TOEIC の勉強こうこうこうですってずっとその私の指導スキルばっかり言ってると、そう、正しいこと言ってるの分かるけど、なんかこの人が習いたくないなみたいな気持ちになっちゃうんです。だからファン化はよく、研究してください。本当にどっちかなんですよね。で、大体ね、うまくいかない、まあどっちもうまくいかない人が多いかな。なんかニーズの掘り下げも中途半端だし、ファン化も全然できない人がすごく多いです、情報発信は。だからね、ほとんどいなくなっちゃうんですよ。本当に、私が情報発信を始めた10年前からやってる人本当少ないです。1人か2人ぐらいしか残ってません。なので情報発信がうまくできるってことはすごく強みになります。この音声で、プラチナの人たちだったら分かると思います、何を言わんとするか。で、売らなくても情報発信っていうのはすごく効果あります。ただ何か売ったら本当にただの情報発信、ブログに何か書いてるのの本当100倍200倍ぐらいの学びがありますので、できれば商品を売るとこまで私はやってほしいと思いますし、それがきっかけで意外となんか会社辞められたりとかするかもしれないですよ。以上です。